時刻は3時18分を回っております。火曜日のななこチャットラジオはムジカマキーナがお届けしております。本日のゲストは舞鶴市立若浦中学校亀井正幸校長に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ亀井校長、365日の紙飛行機、いい歌ですよね。
いい歌ですね。
ね、先生おっしゃった通り、私も初めねAKB の曲やと思わへんかったんですよ、はい、ねえ、でも AKB やったんですね、はい、さあこの曲をね PTA の方が歌われたということだったんですが、この若浦中学校では読み聞かせ、
そうですね、
読み聞かせの会っていうのがあるんですね、
は
い、
1年前から3年生も卒業しましたけども、その子たちが引き合い記念館と連携をして、うん、なんとか、伝えたいと、地元ですので、うん、ちょうどユネスコの世界記憶遺産にも、所蔵物登録されましたし、それを機会に、で今舞鶴市も、本校もそうですけども、ふるさと学習というのを力入れてまして、
はい、
しっかりと地元のことを勉強させて、はい、で本校の特徴のその平和学習についても勉強させていきたいということで、生徒会の方も頑張ってくれましてね、あちこちで活動をしてくれました。
この読み聞かせの会のメンバー、はい、何名ぐらいいらっしゃるんですか？
3年生と2年生合わせて当初は7名と、あと本部の会長も入れてますので、8名になりますかね。
そうですか。この方たちの中で今回ね、この引き上げの養成講座に ね、
そうですね、
この間の出演していただいた方もそうだった
そうですね、はい、
ね、されているということで、この平和の気持ちをね、祈る気持ちを語り継ぐ、引き継いでいこうっていう思いで、
は
い、
引き上げ記念館 の、 語り部の会の方にも、特に理事長さん中心に本当にお世話になって、難しい言葉をこう中学生に分かるように教えていただいて、子どもたちももう頑張って自分たちも勉強したいということで、4回の講座でしたけども、参加して、先日終了式で、無事市長様の方から修了証書をいただいてね、すごく良い経験をしました。去年の卒業式の時にちょっと式辞で、私も私なりに勉強して、すごくそういう歴史的なものもね、70数年前にすごいことがあったんだいうのを改めて勉強したんですけども、この話させてもよろしいか？
ぜひしていただけたら。
引き上げ桟橋でずっと昭和の終戦後ご主人をこう待ってられたという、いわゆるその岸壁の母ならぬ岸壁の妻という部分でね、水島房子さんという方がおられて、その昭和20年の終戦後、満州で主人と離れ離れになって、3人のお子さんと共に舞鶴引き上げてこられた、それからね、子育てしながら昼夜問わず働いて、シベリアから必ず帰ってくると、夫が必ず帰ってくるということで、引き上げ桟橋で待ってられたんですけども、船が来るたびに行くのもなかなか難しい状況でもあったので、昭和27年からあと13年間若浦中学校の前身の大浦中学校で、用務員さんとして住み込みでそこに働かれて、幼い3人の子供の子育てしながら、引き上げ船が舞鶴港に着くたびにずっと桟橋で迎えておられた、昭和33年に引き上げ事業は終了したんですけども、水島さんはそれからも大浦中学校に勤務続けられて、子供さんが成長されて東京で働かれたんで、その昭和40年に一緒にちょうど大浦中学校の修学旅行生と一緒に東京に行って、そのまま東京で幸せにこう過ごされたというふうに聞いています。これがちょうどこちょすぶらぶらこう整理してましたら、前身の大浦中学校の波という第15号がこう出てきまして、これが昭和41年に発刊された記録誌なんですけども、ここに水島房子さんに関する作文がありましてね、偶然ちょっとそれを目に留まったもので、今こういう話を生徒にしたんですけどもね、当時3年生だった今井玲子さんという方の作文がここにあって、その方の作文が、お別れの式で水島さんは涙を拭きながら私たちに最後の言葉を残されました。 皆さん人に頼らないで自分の力で生きてくださいという長い苦しい生活の中から生まれた水島さんの信念は私たちの心に焼き付いているのです。水島さんは戦争で苦しんでいる人は私だけではないからどうか記事にしないでそっとしておいてくださいとたびたび言われたそうです。私も水島さんを見習って強く生きたいと思います。どうかお体を大切に末永いお幸せを、そしてまたおばちゃんと呼び合える日を、日が来ることを祈っていますという、まあ、こういう文章があったので、
はい、
すごくこれにこう感動しまして、
はい、
あの子どもたちに、まあ、機会あるごとにこう訴えているようなことを、まあ、常に思っておるんですけどもね。今子どもたちがそうして何名か、自分たちもそうして、まあ、勉強したい、もっと知りたい、それをまた伝えたいという子がね、はい、少しでも増えて、
はい、
私はもうすごく今あの幸せな気持ちでいっぱいなんです。
あ、なるほど。その引き上げに対しての知識っていうんですかね、この舞鶴に住んでいながらも知らないことって実は多いじゃないですか。
そうですね、
うん、
私もあの、まあ、父母が舞鶴の出身なんですが、
あ
の仕事で両親が大阪に行った関係で、まあ、向こうで生まれてこの仕事に就くまであの、まあ、大阪の方でずっとおったもので、で舞鶴で仕事ついてもやはりなかなか行く機会がなかったし、うん、かつてのやっぱ戦争で随分しんどい思いをした方は、うん、その当時のことをあまり、ね、多く、
ね、
まあ、語ろうということはなかったので、
はい、
まあ、今回こうして地元に近いところに今仕事でお世話になって、それまた一つの縁かなと思って喜んでいます。
そうですね、その引き上げ記念館で、昨年夏ですね、ナイトミュージアムっていうのが行われまして、
はい、
そちらの方でもこの若浦中学校の生徒さん、
ね、
はい、読み聞かせの、
あ、読み聞かせの会、ね、はい、それも行きました、
はい、
行きましたし、あのボランティア募ったらあの太鼓和太鼓をねやる子どもたちも行って、
はい、
あのオープンのセレモニーの時に打ってもいいですよと言ってくれたり、あるいはあのハンドベルも同時にやってるグループありますので、ハンドベルのコラもね行ってやってくれましたし、
はい、
非常にあのなんか子どもたちが本当に協力してくれて、
はい、
ありがたい状態で ね
参加
できました。
そうですね、あのナイトミュージアムの中でもやはりそのシベリアの緑流のこととか引き上げのこととかっていう話を聞く機会があったからこそ初めて知ることが私も実はたくさんあったんですね。でその場でも亀井校長とは実はその時に
お会いしてますね。
お会いしましたね、
はい、あの時は緊張してましたけども、はい、すごくすごい方のあの取材の方がねおられて、
そうですね、
びっくりしました。
はい、新聞社の方やらたくさんの記者の方がねいらっしゃってね、あの緊張はい、してましたね。
はい、
子どもたちも緊張して
今でも緊張してます。
いやいやいやいや、とんでもない、うん、でその時にね私も一緒にナイトミュージアムの方には参加させていただいたんですが、はい、やはりこの舞鶴で生まれたからにはこの引き上げということ
ですね、ね、
を少しでもたくさんの若い人たちにも語り継いで引き継いでいけれるとっていう思いでね、この語り養成講座
でも、ね、語り部養成講座で、
ね、語り部養成講座も受けられたんじゃないかななんて、
まあ、中学生ですので今すぐにじゃあ一線でどうこういうことは、うん、なかなか難しいと思いますけども、ね、うん、私の夢は例えば小学生とかそういう、次のあの子たちのその次の世代に、なんかそういう引き上げ記念館に来た時 に、まあ、お姉ちゃんが話してあげようとか、
うん、
そういうような活動になっていけばいいかなというふうには思ってますし、
そうですね、
同時に学校の中ででもその子たちを中心に広げることができたらなというふうには思ってるんですけどもね。
ねえ、本当素敵な活動だと思います。また若浦中学というこの場所、
はい、
ね、引き上げ記念館にもうすぐですよね。
すぐです、歩いて5分ですね、
のところにあるからこそまた学べた子どもたちっていうのも、
はい、
ね、あるかもしれませんね。さあこの読み聞かせの会、いろんなところで活動されているということを今お聞きしたんですけれどもね、このどういったお話、絵本が中心ですか、読み聞かせの会は。
そうですね、最初は引き上げ記念館が所有している、黒の物語とか、引き上げ船に乗ってね、はい、帰ってきた黒の物語とか、はい、あるいは実際その翌流ではないですね、満州から引き上げてこられた方の実体験を描いた紙芝居とか、 まあ、直接その方から指導していただいて読み聞かせをまあやるというのでスタートしたんですけども ね今はあの本校にも道徳資料がありますので、まあ、さっき言いましたあのふるさと学習としても本校でもどんどんまあ使っていきたいと思いますし、で先日その中 の, あの異国の丘を、ね、ちょっと歌わせていただいたのも実はその読み聞かせの資料の中にあったんですけど、
ね、そうなんですね。このふるさと学習とってもいい取り組みですね。あの各学校で違うんですか？
あの舞鶴市全体、まあ、奈良中学ありますけども、奈良中学が舞鶴市のことを知ろうというので、はい、まあ、西舞鶴の子もやっぱり東舞鶴のこともしっかり知ろうと、うん、あるいは逆のこともありますので、それを一つのものとして、あの奈良校が全て同じ状態で勉強していこうというので今ちょっと今作っている最中
です、ね、あ、そうですか。小学生だとね、はい、6年生になったら引き上げ記念館にみんな
行ってますね、
はい、行ってですね、引き上げの勉強をさせていただいたりしてるんですけれどもね、そうやって少しずつ舞鶴のことを知って、舞鶴のことがね大好きな子どもたちが増えてくれるといいですね。
ねえ、あの私も今若松中学校の例えば生徒の3階の窓から見える舞鶴湾がすごく綺麗くて、夕日がこう、ね、落ちるとき太陽が沈むとき あの赤く染まった舞鶴湾がもう本当に綺麗ですね。
あ、そうですか。
豊かな、もう幸せを感じます。
あ、そうですで、まあ、これからもこの、読み聞かせの会がどんどんといろんなところで活動して、
そうです ね本当、まあ、
活躍していただけること、
まあ、一歩を踏み出したということで、これからまた ね
楽しみですね。
楽しみですね、
はい、でも校長先生、実はね今年
あと2日ありますけども、
ご退職ということであ
と2日あります、ね、あ、3日です、
あと3日ねえ、ということでまたこの思いをね、子ども、はい、生徒さんたちも引き継いで活躍していただけるといいです ね、
はい、
はい、さあそれではここでですね、はい、このムジカの番組では、恒例のコーナーに行きたいと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、はい、恒例のコーナー、
はい、ということで、ムジカのこれが私の生きる道ミュージックボックスということでですね、亀井校長の思い出の曲または大変お好きな曲といいますか、お聞きしたいなと思うんですが、今日のセレクトはどんな曲を選んでいただけましたか？
あの高校の時に、まあ、高校入学したお祝いで父親からモーリスのギターを買ってもらって、フォークソングに目覚めまして、
は
あ、それで、まあ、その時の大ヒットしてました、サイモンとガーファンクルの曲がすごく気に入って、
はい、
で友達と2人でもうコピーをしまくってというか練習して勉強もせんとそればっかりやってましたその中であのスカボロフェアという曲が、あの楽譜もない中で音を拾って、まあ、ギターが弾けたという時がすごく思い出深い曲で、
はい
はい、この曲を今日は高校の時のことを思い出しながら、
はい
はい、ちょっとあのリクエストしたいと思います。
承知しました。それでは、今日のこれが私の生きる道ミュージックボックスはサイモン&ガーファンクルでスカボロフェアをお届けします。今日のこれが私の生きる道ミュージックボックスはサイモン&ガーファンクルでスカボロフェアをお届けいたしました。亀井校長、
はい、
素敵でしたね。
はい、思い出しますね。
思い出しますね。
あの高校3年の時に友達と2人で、あのサイモン&ガーファンクルならぬウールサイモンとガーマンスルでウールサイモンとガーマンスルであ
の
文化祭で、はい、出まして、
そういうことですか。
その時は一番モテました。
ウールサイモンとガーマンスルやったんですね、はい、
です。
なるほど、
一番モテた時だったんですけどもね、それ以来も下降線をたどってます
いやいやいやいやいやいや、今もなお素敵でいらっしゃる亀井校長なんですが、亀井校長、
はい、
中学の 先生ということは、はい、担当教科、
はい
ね、校長先生は、ね、教えられないでしょうけど、はい、担当教科は何だったんでしょう。
数学なんで、
数学
今日はせっかくなんで、はい、この時間いただいたんでね、ムジカマキーナさんに、数学ね、ちょっと今日のこれからの運勢を数字を使ったら当てることができるという、
はい、
これからいいことがあるかないか、
あ、
はい、やってみたいと思いますけども
、いいことがあるかないか、
いいですね、
はい、大丈夫です、はい、頑張ります。
誕生日の数字を多分3つか4つあると思うんですけども、その数字を3つ使って、
はい、
3桁の数字作ってください、
はい、
3桁の数字
3桁、はい、できました、はい、
ちなみに
413
ですね、
はい、
だそれを2つ続けて413、はい、413と書いてください。
はい、書きました。
6桁の数字になりましたね。
なりました。
これもしね、ね、紙と鉛筆があれば誰でも、はい、まあ、できる運勢占いなんですけどもね、
はい、
3桁の数字を2つつなげて413、413とありました。
あ、ぜひリスナーの方もやってみてください、ね、6桁の数字を作ります。
6桁作りました。
はい、
私はじゃあ3月10日なんで、
はい、
313、313で行ってみますね。
313、
あ、310、310でね、
はい
はい、じゃあこれが、はい、ラッキーセブンの、
はい、
7で割れたら今日これからいいことがあると思うんですけども、
ということは割ってみましょうか。これ413、413を
7で割れたら、割れたら、
割れたら、
はい、いいことがあると思いますよ。
さあ、シャキーン、
これから割れますかね。41を7で割って、6で分かんから5かな、
5です ね、
ね、
5で9で、
はい、63ですね、
はい、
それで0がいきますね。
でまた5ですね、
うん、35、どうですか、割れますか割れませんか。
9ですね、割れない。
ん、 9？ 5735で41から35引いて63になりませんか。
あ、63、最後の63か。
どうですか。
あ、割れました。
割れましたか、割れましたか。あ、なんかいいことがありそうかな。590、59になりましたか。
590、59になりました。
ラナで割れた人はね、
はい、
いいことがありますから、私がプレゼント持ってきたんで、あとで差し上げます。でもね、これ7で割れた人はね、もっといいことがあるんです。
そうなんです。
次の590、59をね、
はい、
11で割れるんですよ、これ、
はい、
11でこれ割れます。
これを11で割るんですか、
はい、11で割れますか。一回割ってみてください。
はい、割れました。
あ、割れた。
5369
ですか、
A、
早いな。すごい早く割れましたね、
A、
5369になりましたか、
はい、
すごいな。じゃあ5369もね、
はい、
今5369になったね、
はい、
これをじゃあね、実はね、13でも割れるんです。割れるはずです。
この
人はすごい人です。
13で割るんですか。
13で割れますか。
うわ、すごい。
何がすごいんですか。
これってすごい、これも手品？
いや、手品ではないですよ。あなたの運勢がいいだけで、何になりましたか、割った数字は。
413。
あれ、なんかどっかで聞いた数字ですね。
すごい。
あれで、あれ。
伝わりましたでしょうか、これ。413っていう数字を最初413、413で作ったんですね。
作りましたね。
それを7で割って割り切れるかどうか。
割り切れましたね。
割り切れました。
運勢はいいことがあるんですよ、今日。
で、そこでラッキーやったんですけど、はい、またまた次のその答えを11で割りました、
ね、
で、また割れました。で、11で割った後、その答えをまた次は13で割りました。そうすると皆さん、一番最初に作った数字の答えになるという。ちょっと今、ね、ゾワゾワとしましたよ。
これちょっと差し上げますね。これ
だ
と、いいことがありましたね。
いや、
数学って本当に面白い、このまあちょっとしたね、数字 の、 マジックなんですけども、
ちょっとまだドキドキが止まらない、
ね、偶然今選んで、ね、やった数字で、100人やっても多分ね、これ実は100人とも
なります。
ですよ。
あ、なるほど。
これなぜかっていうね、なぜかっていう考えるのがまた
実
は数学の面白いとこで、
はい、
なんでこれができるのかいうのが、
はい、
こうやっぱ考えて、それ理由つける、
はい、
理由つけるのが、まあ中学校でやるとこの証明になっていくわけですね。なんでかっていう、
はい、
なんでかいうのが分かった時のその嬉しさいうかね、感動いうかね、
はい、
うん、多分それは自分で苦労して苦労してこう解けたものが味わえる感動、
はい、
それに私はもうちょっと高校生の時に しびれてしまって、ちょっと数学にこう夢中になった時期がありました。ただやっぱり力がなくて、その数学者とかそういう道はもうなかなか行けずに、はい、ちょっと当初は工学系のね、ものづくりの方へ進んだんですけども、
はい、
やっぱりこう人に教えるとかこういうのは好きで、最後はこの道を進んでしまいました。
そうですか。ちょっとこのゾワゾワする割り算すごいです ね、
ね、よくできましたね。これほんま差し上げます。
ありがとうございます、はい、とってもちょっと見せてみ
いいことがあります。
拝見していいですか。わ、ありがとうございます。プレゼントをいただいてしまいました。皆さん、これは木で作られて
る。あ、それは、はい、もうその辺にあるような。今日はまあ鳥年なんでね、鳥のちょっと持ち あったので、
はい、鳥のこれは、はい、
それよりももう一つの方、
それ今日持ってきていただいた、はい、
それね、せっかくの機会なんで、
はい、亀工場実は趣味でね、木工をされてるということで、
ちょっとだけ
今日私、わっすごいすごいすみません、苗字のこれ切り抜き木の
切り抜きですね、糸の子でね。
あ、そうですか。
前に特別支援学級の子とね、一緒に木のおもちゃ作ったりしたら、あんまり上手にするもんでね、私の方がハマってしまって、
はい
はい、それで、遊んでます。
これ昨夜作っていただいたんですか。
昨日作りました。ふとして確かな、ね、お名前思い出しながら、
はい、私の名前の入った、はい、入ったじゃないな、切り抜いてある木の表札ですね。これも
表札なんか
立派な、
まあ、立派ではないです。
はい、これも名札にして飾らせていただこうと思います。自宅にしっかりと。ありがとうございます。それにこの数学のプレゼントは、これも型抜きですか。
あ、それはでもボンドで止めて、
止めて、
はい、飾りになる
ように。鳥年の鶏の可愛い今年バージョンで、こちらも今日ちょっといただいてしまいました。このね、ラジオなので見えないのが残念なんですが、はい、写真を撮ってフェイスブックページ、ホームページにアップさせていただきたいと思います。亀工場ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は
、ね、とっても楽しい数学の話や、若浦中学校の引き上げの話、ヌータンでつながった水薙学園の園長先生とのお話、そして今日、ね、行ってこられた幼稚園の子どもたちとのつながりのお話、たくさんしていただきました。本日のゲストは舞鶴市立若浦中学亀井正幸校長に来ていただきました。本日は誠にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。